舞台ニュースのコーナーです。今月は、同心21世紀その記事から上村秀明さんと猿川水系河川整備計画原案に関わる公聴会についてをお送りします。まず1月28日同心長官から、21世紀人市民外交センター代表上村秀明さん、サブタイトル違うことは面白い、聞き手は編集委員の木村仁さんです。対談形式で行われております。聞き手、20年前に市民外交センターを作ったのは、ないがしろにされていた先住民族としてのアイヌ民族の権利を国際社会に訴えようというのがきっかけですよね。上村、はじめは研究者として北海道を歩きました。でも研究論文を積み上げても世の中変わらないじゃないですか。自分は差別に何も関係してないんだよと逃げる研究者もいっぱいいるわけです。市民社会の ABC を分かっていない。聞き手、市民社会の ABC？ 上村、市民は自分たちの社会のあるべきビジョンを持っていなきゃいけないと思う。政治家に代行させているけど、社会のあり方に市民は責任を取らなくてはいけない。研究者の発言は影響力があるわけだから、責任はより大きいんです。北海道の中で、自分たち納得いかないという思いで生活している人たちがいて、その人たちが歴史的にどういう目にあったかを想像できるかどうかでしょうね。聞き手、人権や先住民族の権利というテーマを考えるときに、後ろ向きになりがちなのは、他者の権利を認めることが何の得になるんだという気持ちが底流にあるような気がします。上村、そういう価値観のシステムに多数者ががんじがらめになっている状況をどう回答していくのか、そこが人権運動の大変なところなんですけどね。以上、同心の記事の一部を紹介しました。上村さんの言いたいことのキーワードは、研究者と想像力にあると感じましたので紹介しました。なお、上村秀明さんの話をもっと聞きたい方は、2月15日金曜日午後6時から北海道教育会館札幌市南三条西12丁目でアイヌ民族シンポジウムが行われます。上村秀明さんが世界の先住民族の差別構造を語るという基礎講演を行います。入場は無料です。ぜひどうぞ。続きまして、2月4日、ビアトリ町内で開かれた猿川河川整備計画原案の公聴会について、はじめに、同心2月6日の日高版の記事からですが、ビラトリダム建設、公聴会で賛否ぶつかる、とあります。公聴会で計画の柱であるビラトリダム建設に対する住民の意見は、ダムなしでは流域の安全を守れないとする賛成意見と、自然保護などの観点から、建設に反対する声が真っ向からぶつかりました。公聴会には住民や室蘭会見、町職員ら約100人が出席しました。ダム建設予定地の町内豊中地区の地権者や、流域農家ら4人はダム建設に伴う道路整備などの地域振興や、洪水のない安定した農業経営の観点から、一年でも早く計画を実現してほしいと要請しました。一方、ニュータイダム訴訟の元原告の農業、貝沢光一さんら2人は、建設予定地である遺跡の保存や森林治水力を活用した治水策の採用を求めるなどして、原案に反対しました。また、同会見に文書で寄せられた6件の意見の多くは、計画再考を求めているとみられます。以上、同心からですが、当放送局としましては、賛成派、反対派と簡単には色分けできないのではと思い、ダム建設に伴い水没する土地の地権者であり、豊中地区在住の相田義則さんの意見を紹介したいと思います。はじめに、豊中地区とは、人口55人ほどの小さな集落で、商店もなく、地域住民は車がすれ違うことができないほどの道道、宿種別、触れない停車場線、以後6名林道と言います。 が最寄りの役場所や商店のある触れない町へ行く大切な生活道路です。特に冬場は非常に危険な道路です。地区には豊ぬか小中学校、神社もあります。葬式も触れない町で行われています。相田市は、ビラトリダム着工がなかなか見えてこないこと、豊ぬか小中学校の存続も危ういことを言い、豊ぬか触れない町間の6名林道を片側一車線の道路にするという約束で、親の時代にダムの土地収用に応じたと言います。自然環境につきましては、以前は魚釣りを楽しんでいたが、川床が下がる現象が起き、河畔の崩壊が起きています。ホタル、ザリガニなどは見かけなくなりました。すっかり生態系が変わってしまったと言います。そしてダムを作り洪水を防ぐべき、山の木を切ったのが一番の原因と思うが、今更植栽で山を作るのは無理と言い、ダムは早急に必要と言い、約束した6名林道の整備も早急にやってほしいとの意見でした。川床の低下につきましては、上流に砂防ダムを作ったから、上流から砂が流れてこなくなった。そしてそうなったと、海沢浩一さんが指摘しています。6名林道の整備につきましても、会見の説明会において、私が質問したのですが、会見は土言の管轄だと言い、取り合えませんでした。公聴会の論議や文書による意見は、2月12日午後1時から、紋別町中央公民館で開かれる猿川流域委員会で報告されます。同会見は、委員会で計画の修正があれば、再び住民から意見を聞く機会を設けることもあると話しております。同委員会は誰でも傍聴することができますので、ぜひどうぞ。この問題はまだまだ続きます。これからです。以上、二部隊ニュース藤沢がお送りしました。